土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
さて、田所直美と
坪内悟が
MC 当番制でお送りしております。今週のウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
次のレポーターこの方です。
小磯一成です。
はい、
ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワクワクしております。
あれ、なんだろう、
お酒が。
え、お酒が。
さっきさ、なんか飲んでませんでした？
外で。あれはお湯です。
うそー。
なんか俺的にはやっとまたお一人様が増えてくれたっていうのでワクワクしてんだけど。
そうですね、うん、3人揃ってお一人様です。
あ、そう、はい、まあねまあいいけどいやでもね、
さあ今日は何を持ってきてくれたんでしょうか。
いや、暑くなってきたから。
あ、
だから
ね、
いろいろと冷たい飲み物が美味しい季節じゃないですか。
はいはい。
まあビールはね、うん、言うまでもなくなんですけど、うん、ほらじゃじゃん。
おっ、ホッピー来ました。
ホッピーですよ。
初めて見るかも。
あ、ホッピー初めて。
本当、
これね、ホッピー、まあとりあえず乾杯はねビールでやるじゃないですか。
はいはいはい。
でもこうね、お財布事情もあり、夜もまだ長いよっていう時は、はいはい、こう焼酎ボトルで頼んで、うん、あとはホッピーの外だけで回すっていう状況に ね。
あ、外っていうのはホッピーだけのことを言うのね。
ホッピーっていうのは、うん、焼酎をこのホッピーという低アルコール飲料、ビアテイスト飲料で割ることを言うんですけど、
はい、
この焼酎のことを中、ホッピーのことを外って言って、そうそう、これを交互に頼んでいくわけですよ。
だからこう人によってさ、結構酔いたい人はこの中、うん、いわゆる中を多めにして、
どぼどぼどぼ、
外を少なめにしてやれば濃くなるじゃない。で、逆にお酒弱いなって人は中を少なめにしてホッピー多めにすれば、でそうなるとほら、うん、その両方の減り加減がバラバラになるじゃない、うん、だからオーダーも中と外で別々にできると。
うん、そうなんですよ。まあ何はともあれね、
はい、
田所さん飲めないのでちょっと一つしかないんですけど、飲んでいただきましょうか、坪内さんに。
お
う、これね、はい、もちろんです。飲み屋ではね、よくジョッキに氷入れて出てくるじゃない、
うん、
でもホッピービバレッジ推奨の飲み方というのがありましてね。
おうほう、
三冷と言います。三つを冷やすって言って三冷。ほ
う
ほ
うほう、そう思ったの。これさ、
ホッピーと焼酎とグラスを全部冷やす。
なるほど。
で、焼酎、まあ本当は25度がいいんですけど、で焼酎もね、
冷たい冷たい。焼酎のボトルもほら、
焼酎も香類焼酎、いわゆるオツ類って言って、芋焼酎とか香りのあるやつじゃなくて、うん、癖のない焼酎ですね。純とか宝とか、ああいうやつ。ほうほう。で、うん、グラスにまずその焼酎から注いで、
中、ね、はい、
次にホッピーを
いい音
泡立てるように注ぐ。
お
ー、
うわ、すごい、相当高いとこから今注いだね。
で、かき混ぜない。
かき混ぜない。
かき混ぜない、
は
い、
そうなんだ。
あ、こんな色なんだ、ホッピーって。
あ、そうか、高いところから注いでるから、 その段階でもう混ざってるんだ、うん、攪拌されてる、攪拌されてんだ。
そう。で、氷は入れるなっていうのがホッピービバレッジ推奨の飲み方なんです、本来は。
あ、そうか、だからその分グラスとかを冷やしてキンキンになってると。
どうぞ。
いいですか俺今までこんな楽しい収録なかったんだけど
いや、乾杯で。はい、乾杯。
乾杯。
ごくごくいっております。一気に一気
すごい一気した。
どうでしょう。
あ、うまい。
うまいでしょ。もうちょっとできそうだね。
リアルに飲んでる。
リアルに飲んじゃったけど大丈夫なの。
おかわり。
まだこの後収録あ
るんだけ
ど。うまい、ね、まだ。なんで氷なし。あ、氷入れるとだからその
結構濃いよこれ。
薄まっちゃうからね。薄まっちゃうんですよ。
そうそう。
すごいよ。高いところから。
今日お持ちしたのはね、僕の好み、黒ホッピー。
黒ホッピーね。
この色だけじゃないんですか。
これはね、原材料の麦芽をちょっとローストしたから、黒ビール的なテイストが楽しめる。で、黒くない普通の白ホッピーってよく言われている普通のホッピーもあるんですけど。でもこのホッピーはね、ホッピー単体でも飲めますよ。
へー、
何しろほら、低カロリー、低糖質、プリン体ゼロ。
なんか良さそう。そう、だから
痛風の人はこれいいよね。
そうそうそうそう。
本当だ。
プリン体
のみならず、ビタミン類や必須アミノ酸も含まれているらしい。
え、ちょっとこれ女子美容にいいじゃないですか。
そうなんですよ。アルコールはほんのわずか 0.8% だけ入ってるんですけども
。え、もしかしてあんまり弱い私でも大丈夫
なの。いけるんじゃないでしょうかね。
でも、もうこれ中が、
これはね、もう混ぜちゃう。
入っちゃって、これちょっと瓶残しててくれればさ、吸ったんだけどさ。ね、
まあ美味しい、
ね、文句言わないよ。
いやでもなんかいいな、
うん、
本当だ、瓶に書いてある三例って。
でもね、ホッピーといえばやっぱり あそこですよね。浅草のホッピー通り。
ホッピー通りね。
あの本当の名前は公園本通り商店街っていうらしいんですけど、あの浅草寺に、うん、まあ商店街からまっすぐ提灯の方行って、スカイツリーとは反対側の方だよね、あれね。
だからね、仲見世の、通りの要は左手。
左の方ね。
左手にね、うん、電報院通りのところがふっと入っていく。浅草公会堂の方にね、抜ける道の、まあもうちょい先の方をホッピー通りと言ったりするんだけど。
昼間からやってる飲み屋がずらっとあるわけです
よ。そうそう。
そこはね、まあ通称ホッピー通りという名の通り、もうホッピーを売ってない店がないくらいの。しかもそこではね、生ホッピーというのもあって。
生ホッピーね。
何何どういうこと？
これは要は今みたいに中外が分かれてないんですよ。あのビールサーバーみたいなところで、もうホッピーがちゃんと焼酎と混ざった状態のものをドボドボっと注いで提供してくれるっていうところがあって、
それ生ホッピー、
それ生ホッピー混ざってる、混ざってる。
だからいわゆる多分あれだよね、生ビールの管理法と同じだから、うんうんうん、生ビールってね、あのちゃんとお店で温度計みたいのをさ、そのビール会社から配られるのよ、
うん、
そうすると、例えば気温がこのくらいだと、うん、どのくらいにその機械を冷やしとけばいいとか、あの空気圧をどのくらいにすればいいとかっていう交渉をちゃんと生ビール会社やってるの。だから多分生ホッピーもそういうことをちゃんとやってくれて出してくれてんじゃないかなと思うんだよね。
ホッピーマイスターの店
みたいな。
あるんだ。
あると思うんだけどね。
面白い。
いやーね、俺ホッピー今まで何リットル飲んだか知らないけれども、私はもうね、うん、
そうですね、
大体ね、役者ばっかりで、いやいややってる時はね、途中からホッピーそろそろ行きますか、
結構僕とこそっち行くとホッピー多いですよね。
そう、
じゃあ今日もこの後ホッピーで乾杯ですか。
そうなる可能性はありますね、は
い、そうですね、
うん、
ご一緒さんありがとうございました。
失礼しまして、
まだ2時半ですけどね。
目指せオンエアサバイブレッスン。
さてこのコーナーはサバイバリッスンです。私たちの事務所タイムリーオフィスの新人レポーターたちがおすすめを持ってくるコーナーです。ただしこちらは事前収録のサバイバル方式、つまり録音したはいいものの配信されるのは面白かった人だけという過酷なルールになっております。
はい、そしてですね、配信登場回数が増えていくとレギュラーレポーターに昇格できるというわけでございます。
さあ配信になるのは一体誰なんでしょうか。早速聞いていただきましょう。
はい、ということでサバイバリスン、今回の聞き役は花岡恵子です。そして今日来てもらった新人レポーターはこの方です。
二平あやです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。二平さん。どうもどうも。
どうもどうも。
二平さんは、あれ、もうタイムリーに入って、もう何年か。
大体2年ぐらいになります。
そうですよね。
はい。
でも、
そう。
ちょっとブランクがね。
そうなんですよ。実はね、サンキューとかいただいてます。
そうなんですよ。二平さん、こう見えてもママでございますからね。
そうなんです。
そのタイムリーに入られる前っていうのは、どういうお仕事をされてたんですか？
は
い、
私は、栄養士なので、
はい、
あのメニュー開発の仕事とか居酒屋とかのレシピを考えるみたいな感じの仕事をしてました。
へえ、うん、じゃあもう料理はお得意なんだ。
料理はまあ一応できます。
いいな。
先日管理栄養士の資格を取ったので。
え、
さらにちょっと
結構取るの大変だっていう風に聞きますけど。
そうなんですよ、ね、頑張りました、
うん。その管理栄養士さんになったらなんかどういうことができるようになるんですか？
病院とかでこうアドバイスできたりとか。
なるほど、ね、
ちょっとこうどっちかっていうと料理よりは病気とかの方に近づいていく感じですかね、
へえ、すごい。今日はそんな二瓶あやさんにどんな話を聞けるんでしょうか？
今日はですね、
はい、
あのカッサっていうのを紹介したいと思って。
は
い、
それはなんか病気に効く食べ物かなんかですか？
はい、いや、これはですね、はい、あの中国から伝わってきたマッサージ器具なんですけど、こちらなんですが、
これですか？はい、今日持ってきてくれてるんですけど、なんか形はちょっとね、天使の羽の片側みたいな形ですよね。
そうなんですよ、はい、はい。これいろんな形があって、
はい、
あの材質もいろいろなんですけど、うん、例えば石でできているものとか、
はい、
あとは陶器でできているものとかもあって。
材質によってもまた効果が違うってことなんですか？
そうそう、石はやっぱりほらパワーを、うん、
はい、
蓄えてたりするので、こういう効能にはこういう石とかそういうのもあるみたいです。
あるんですか？はい、二平さんは実際これ使われてるんですか？
そうです、結構ずっと使ってて、うん、私はですね、これでほうれい線が消えたんですよ、
はい、 通りでもういつも若々しいから。
何言ってん
ですか。え、本当ですか。
そうなんですよ。
え、どういう風に使えば。
これはちょっと私のオリジナルな使い方をしちゃったので、はい、あの多分どこにも出てないんですけど、
う
ん、
普通はじゃあどういう風に使うんですか。
普通はあの、うん、お風呂に入ってる時とかに顔とか体をマッサージしていくんですけど、はい、この天使の羽の形のやつは顔に使っていきます、はい、
うん、ちょっと私使ってみていいですか。
は
い、
あ、どうぞどうぞ。
この天使の羽のこう、はい、ちょこちょこちょこっていう端の部分を、はい、あの頬に当てる、どこでもいいんですか。
それは、はい、あの効能によっていろいろ、例えば緩やかな部分を今日は使うとか、
はい、
ちょっとゴリゴリしたい時はとか、はい、そういう、
あ、この
いろんな面を使っていきます。あ、
このここの面だけを使うじゃなくて、はい、その部署に合わせ箇所に合わせて、
そうなんですよ、
使い方が変わってくるんだ。
そうです。
一番おすすめの使い方はどんなものですか。
基本はあの天使の羽のですね、こう背中の部分っていうか、はい、なだらかな部分を使って、はいはい、こう顎の下から、はい、耳の下に向かってこう、はい、上げていく、
リフトアップですね。
そうです、そうです。
はあ、
リンパの流れに沿ってこう上げて、はい、そして耳の下から首筋を沿ってこう下ろしていくっていうのが一番基本的なやり方で、
はい、そうなんだ。
あとほっぺとか、はい、あの小鼻のところから、はい、耳の方に向かってこう外側に外側に撫でていくっていうのが、はい、
ちょっと平行、地面と平行な感じにこう流していくと、内から外へ内から外へって、ちょっと私やってみてもいいですか、はい、じゃあ
血行も良くなるし、はい、化粧のりも良くなって、すごい、おすすめです。
これ顎の下から、
はい、
耳に向けて、
そうそうそう、
こうちょっと顎をなぞっていくような感じですね。
まあ、今は乾いてるのでちょっと微妙ですが、
ちょっとねゴリゴリ言いますけど、
あのお風呂でちょっとオイルとかもつけていただいてこう滑りをよくして、
なるほどなるほど。あ、でもね、ちょっと癖になるかも、なんか気持ちいい
気持ちいいですよね、
はい、
あ、結構こう顎がキュッとしたっていう人もいるし、
へえ。
で私はほうれい線、
イエさんほうれい線に聞いたと
そうなんですよ、
私も聞いてほしい。
それはですね、はい、使い方がですね、尖っているところ、
はい、
この天使の羽の一番先っぽのところを、はいはい、口の中に入れるんですよ。
ゲーギョギョギョ中から攻めるんですか。
そうなんですよ。もう本当個人的な使い方ですよ。
あ、編み出したね。
誰もそんなことやってないと思うんですけど、これを口の中に入れて、こう内側のほっぺのこうブツブツしてるとこって分かります。
内側のほっぺの、はあ、分かります。あの奥歯の横あたりですか。
そうそうそうそうです、うん、ちょこっと出てくるところをゴリゴリするんですよ、うんうん、
へ
ー、そうなんですよ。
じゃあ結構いろんな使い方がありそうで、はい、ね、いろいろ開発していけそうですね、
はい、
この使い方も
これからも、
これからもありがとうございました。今日は二瓶あやさんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
二瓶あやさん、配信おめでとうございました。それではここで一曲お聴きください。
ジ・アンダースコアオーケストラでバランシングアクト。
Weekend Recommend.
I'm listen.
さあというわけでですね、以上レポーターが全員出たわけですけども、
はい、
なんか田所さんもあるんでしょ。
そうなんです、あの実は初参加なんですよ、朗読おとぎ雑誌2015。
あれだ、うちの事務所が、はい、あの日本放送さんと組んでやってる朗読イベント。
そうですね、2015年6月26日金曜日から28日日曜日と3日間にわたってお届けする朗読ライブなんですけれども。
田所さん初参加なの？
そうなんです、事務所でね、うん、やってるストーリーボックスなどには、
あ、ストーリーボックスってあの朗読パーティーだっけ、
朗読パーティーなんですけどね、うんうん、あちらには何度か出させていただいたんですけれども、ほうほう、もうこのおとぎ雑誌初です。
あ、そうい
やー、本当にこれはドキドキですよ、私。
それ一応何、念願かなってなの？
お、そうです、もう嬉しかったですね。だってほら、日本放送も大好きな放送局ですから。
あ、そうか、はいはい、
会場が日本放送イマジンスタジオですよ。ね、主催も日本放送となってますから、
はいはい、
これまたちょっと嬉しいとこです
よね。日本放送好きなんですか？
大好きですよ。
あ、そうなんですか、どんな番組とか聞いてたんですか？
私あの人生相談とか本当にね
人生相談なんだ。
もう人生、
そこでオールナイトニッポンとかじゃねえんだ。
いや、もちろんですけど、はいはい、オールナイトニッポンももちろん聞いて育ちましたが、私はもう未だに時間が合えば必ず合わせたくなるのがこれ11時の、
はいはい
はい、人生相談ですね。
人生相談ね、
これはもうたまりませんよ。
はい、
はい、あのね、水曜日にね、うん、悩み相談したい人はね、お電話をすればいいんですよね。
田所さん出したことないの？
ないの、まだ。
あんた、あれじゃないの、
悩みいっぱいありますけどね。
離婚するときとかに、
いや、
人生相談する、
別に迷ってないし、そういうと
き。決まったんだ、自分の中で決まったんだ。
なんだったら今行きたいぐらい。今、水曜日にテレフォン人生相談、こう、お電話ちょっとしたいとこですよね。いろいろ心配事が多くなってきましたね。まあその憧れの、
もう老後のこととかね。
そうですよ、おっしゃる通りですよ。ないですか、そういう心配事は。あなた私田所さんにですね、一人一人と先ほどから連呼しておりますけど、
もう、ね、田所さん目が怖いよ、なんか笑ってない、お前そう来たかっていう、ね、
坪さん、あなたも一人じゃないですか、こう言っちゃなんですけど。
もうほら早くさ、その、はい、おとぎ雑誌の話でしょ。
そうでした。そうなんですよ、このね、日本放送イマジンスタジオで開催っていうのはまた本当に嬉しいところなんですよ、私はね。6月26日金曜日、まずこれ夜の7時からですね、で27日土曜日の午後2時からと、はい、夕方の6時からと、はい、で28日日曜日は、お昼の1時からと5時からと、と全部で 4回あるわけですね。
ちょ、5回だろ。
1、2、3、4、5回ですね。
大丈夫ですか？
5 回5回。
田中さん、あなたはホッピー飲んでませんからね。
飲んでませんね。でもほら、
ホッピー飲んだら私ですからね。
さっきのアルコールを揮発したものを吸っちゃった。ちょっと吸っちゃったのか
しら。そんな量じゃねえ
だろ。大丈夫。1、2、3、4、5、ちゃん数えたら5公演ありますよ。
で、ね、その中で田中さん何日出るの？
私ね、6月27日の土曜日の6時のこのね、
夜の会ね、土曜日の夜の会ね、
夜の会のうっせき電車という東野圭吾さんの作品のものを読ませていただきます。
あ、それは何人かで読むんですか？
そうなんです、全部で6名ですね。
もう稽古は始まってるの？
始まりました。
へ
え、まあ手探りですよ。
あ、まだね、
本当に
まだねって言いながら、これね、収録してるのが5月なので、まだ稽古は始まったばっかりって言ってますけど、これ配信されてる頃はもうそこそこ中盤に来てるところね、多分ね。
そうですね、
そう
本当にフォローねいただきまして、すいませんね、はいはい、でもこれね、やっぱりこう一緒に出演してくださる方々も本当に実力のある方ばっかりなんで、
うん、
もうついていくのがやっとです。笑いますけど、笑いますけど、本当に足を引っ張らないようにっていう感じで。
でも結構だって田中さん朗読やってるじゃん。
いやいや、だって私まだそのストーリーボックスでも、うん、2回ぐらい。
そんな？
あと随分こう時間は来て、大昔に本当に数回、まだまだひよっこの頃にですね、やらせていただいた。でこういうラジオのフリートークなんかはね、結構好きですけども、うん、この作品を読むとかね、いやまだまだ本当に難しい世界。だ
から
あれでし
ょ、田中さん基本的に、ええ、なんかこれを読まなきゃダメっていうものには弱い人でしょ。
縛りに弱いの。
だから台本があるとダメなタイプでしょ。
ダメとか言わないで、ダメとか言わないで、ダメじゃないから。 縛りにどっちかっていうと、
フリーで野放しにしてって人でしょ、
うん、自由が好きな
自由が好きな、フリーダムなのね、
はい、フリーが、ね、
だから一人になったのね。
あ、いやそんなことない、うん、まあ、いろんな縛りも最近大事かなと思ってそんなわけじゃないけれども、朗読おどき雑誌に参加いたします。ぜひ皆様お出かけください。
はい、もう一度日程言った方がいいんじゃない。
はい、朗読おどき雑誌2015年の6月26日金曜日から28日の日曜日に開催いたします。ぜひお越しください。というわけで今週の MC 当番は田所直美と
ボルコとつぼさとでございました。ウィークエンドレコメントタイムリスン、また来週土曜日にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。